9月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私コステ FM パーソナリティの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。今月もよろしくお願いします。ということで、今日スタジオにはいつも通りこの方がいらっしゃいます。
宮代ひろみでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ちょっと収録久々なんで、
そうなんです、
始め方がちょっとわかんなく
なってますね。ぎこちないという。どんな夏をお過ごしでしたか？
まあ、仕事の夏でしたよね。
あ、ずっと
仕事の夏。
お疲れ様でございました。なるほど、
生き生きとした夏を。
いいですね。まだまだ暑いですね。
しかし、暑いですね。
なんかこう一説によりますと10月ぐらいまで暑いって、
ね、
どうしたらいいんでしょうか、この後。
本当に熱中症くれぐれも油断せずお気をつけいただきたいというふうに思いますが、
はい、
さあ36回目を迎える今回の放送なんですけれどもね、はい、テーマがありますね。
そうですね、今回のテーマは沼津市での多文化共生子育てを知ろうということで、担当課の係長さんにお越しいただいています、はい、まず自己紹介をお願いいたします。
沼津市役所政策推進部地域自治課多文化共生係で係長をしております神戸幸子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。可愛い声、
ねえ、
はい、長いです。
すごいですよ。
はい、
沼津市役所政策推進部、はい、地域自治課多文化共生係の係長さんでいらっしゃいます。
噛まずに言えますか？いつもこれスッと言えますか？すごい。
すごいな。確かに市役所の方って、はい、まあね、沼津市役所から始まると随分肩書き長くなります
ね。本当ですね。
所属はね。
なんかでもこの今聞いたこれはなんとなく想像がつきづらくないですか？ね、何をなさっているのかな。
そもそも地域自治課。
はい、
で多文化共生係。
そうですね。じゃあ一個一個ちょっと多文化共生という言葉について、
はい、
一般的にあんまり馴染みがないかもしれないので、どんな意味があって具体的にどんなことを指しているのかっていうのを伺ってもよろしいですか？
はい、多文化共生とは国籍や言語、宗教、価値観が違う人たちがお互いを尊重しながら同じ地域社会で安心して暮らし、学び、働けるようにしていくことです。多様性を認め合い、支え合いながら共に生きるという考え方や取り組みになります。
なるほど。
まあ、最近ねよく聞かれるようになりましたよね、多文化共生ですけれども、はいはい、そこでなんですが、じゃあ沼津市ではどんな取り組みしているとかというのを私から少しご紹介したいと思いますが、はい、4カ国語通訳に加えて、うん、22の言語に対応したテレビ電話通訳で市役所の手続きや生活相談に対応していると。また市役所からのお知らせを多言語に翻訳しているほか、外国人向けの生活情報を Facebook 教えて沼津で優しい日本語で発信しています。最近優しい日本語っていうのもよくね、
そうですね、はい、
さらに複雑化する相談に対応するため弁護士や行政書士などの専門家による総合生活相談会、これも年3回開催しています、
うんうん、
加えて通年、つまり1年通してということになりますが、外国人向けに日本語教室を開催し日本語学習の支援もしています、うん、いつでも通い始めることができ、お金もかかりません。その他多文化共生ボランティア登録制度の運営、外国人と市民との交流イベント国際交流フェアの開催、外国人向け防災講座の実施、こういったものを通して日本人も外国人も安心して生活できる多文化共生の地域づくりを沼津市としては目指しているということでご紹介いたしました。
はい、4カ国語通訳に加えてっていう後で22言語っておっしゃったじゃないですか。なんかこう私たちがパッと浮かぶ主なというか言語以外に22もありますね。
ね、
言えないそんなに浮かばないですけどね。
そんなに22もあるのねっていう驚きが今ありましたけれどもね。で、
うんうん、
でさらに日本語教室通年で開催しているとかですね、
はい、でも誰でもっていうことですよね。無料でっていうことでしたね、うん、それは図書館 とかでやってるあれですよね。はい、
ということで、はい、取り組みご紹介したんですけれども、ではそれを踏まえた上で、
はい、
今のじゃ沼津市、
うんうん、
外国人の皆さんってどれだけいらっしゃるのかしらとか、
ね、あ、そうですね、
このあたりちょっと伺ってい
きたい。国籍とか文化的背景、どんな方がいらっしゃるのかお伺いしてもよろしいですか。一個言っていいですか。神戸さん、すごいうなずいてくださってるんですけど、今回初レディオで、声が出ないといないみたいになる。
大丈夫ですよ。もう気軽に合図って言ってくださいね。
そうですよね。
私たちには今、
見えています。
ご本人が目に見えているんだけど。
そうですね。
え、
うんうん言ってくださって
多分ね、そうですよ、ラジオ初めてだと
私たちが喋ってるだけみたい
に何を発していいか分かんなくなりますよね。
はい、
これはだからね、神さんの気持ちがよく分かる、
よく分かります。そう、はい、よくないこうツッコミをするという
でもマイクの前でまあうなずいてくださって、
どんどんうなずいてくださっています。それが伝わりますように。
はい
はい、あ、いいですか。じゃあ質問すいません。
はい、沼津市には令和7年8月1日現在5889人の外国人が在住しています。市民の 3.2%、 およそ30人に1人が外国人となります。外国人の数、総人口に占める割合ともに増加傾向が続いています。令和5年度末5019人、令和6年度末5543人でしたので、1年間で500人以上、およそ 10% の増となっており、うん、急激に増加しています。市内に住む外国人の国の数は60カ国以上、使われる言葉の数はおよそ30です。多様な国籍の人が在住しており、多国籍化が進んでいる状況です。市内在住の外国人はアジア圏の方が多く、最も多いのはフィリピンで、次いでベトナム、中国、ミャンマー、ネパールと続き、この5カ国で約 65% を占めています。
へえ、やっぱりでも体感と、あ、そうなんだなって感じしますよね。街を歩いていたり、ね、買い物に行ったりとか、あとは子どもたちの幼稚園、学校とか見てても、このあたりの国籍の子どもが多いなという印象はありますよね。
ねえ、ですから、はい、先ほどね、市の取り組みとして4カ国語通訳プラス22言語に対応したテレビ電話通訳という話しましたけど、22、
はい、
ではなくもっと上回って、
そういうことなんですね。でも分かるというところで言うと、共通の言語とかっていうことですよ ね、例えばスペイン語が話せればいくつかの国とつながるという、うんうんうん、そういう感じってことですよね。
でもう少し掘り下げましてね、
はい、
在留資格別の情報を私から少しご紹介したいと思いますが、はいはい、最も多いのは、
うん、
在留期間に定めのない永住者、それがおよそ3割とされています、はい、うん、次いで技能実習、留学、うん、それから特定技能、
うん、
定住者と続きまして、
はい、
この5つでですね、全体のおよそ7割を占めていると、
うん、
永住者、技能実習、留学、特定技能、定住者ということですね。
ですね、うん、そう、永住者は、はい、お仕事ももちろんできるってことですよね。時間の制限なくお仕事ができる方、はい、ただ私こう知り合う中でも永住者なんだけど日本語を話さないっていう方も結構多くて、いわゆるコミュニティが強い中にいると、うん、その中の言語で賄えてしまうので、20年いる永住者で日本語話さないっていう方も割といらっしゃる印象ではありますね。
まあ今日本国内では人手不足っていうのがね、はい、どこも深刻ですよね。さまざまな業種、
はい、
本当に人手不足深刻化していますが、うん、まあそれの対応としてね、国が外国人受け入れ拡大を図る、まあ、施策を進めていることから、う
ん、はい、
全国的に在留期間の長期化、定住化というのが、うんうん、まあ、進んでいるということです
ね。そういうことなんですね。ちょっと一個いいですか。
はい、
前回の放送がザリガニ会だったんですけど、
ええ、
いきなり社会派ですね。
もうやっぱ
社会派でやってるんでしたっけ。
沼津市提供の番組ですから、
はい、
そこはやっぱり社会的な現状と沼津の今を、
はい、
鋭く 切り込む。
あ、そういう番組だったんですね。そうです。なるほど、なるほど。
ザリガニから多文化共生まで、私たちは幅広くお届けしている。
対応して、あ、そういうことですね。
まあ、うんうん、言い換えれば、はい、沼津市さんが、そのネタの扱いに関しては、はい、柔軟に対応してくださっていることの表れだ
と。何でもいいよ、やったらいいよっていう、ありがたいことでございます。
真剣に検討に検討を重ねた上で、はい、ザリガニも OK を、はい、出していただきましたし。
そういうことですね。
はい。ですから幅広くやっております。
本当にね、このテーマごとに学びが多いことであります。
そうで、はい、外国人数とかね、はい、総人口に占める外国人割合の増加、うんうん、はい、多国籍化定住化の傾向というのが、うんうん、まあ、今後もね、引き続き進んでいくというような推測もあるわけですね。ですね、う
ん、なんかいろんな国籍が混ざると単純にこう音でというか聞くと楽しそうな印象もあるんですが、うん、ただ一方で例えば、まあ、クラスの中さっき30人に1人っていうと大体1クラスに1人ぐらいの計算になるかと思うんですけど、はい、なんとなく困ってそうだなっていう感じの親子さんに会ったりすることも多くて、うん、そのあたりってちょっと神戸さんにお伺いしてもいいですか。なんかどういうお困りごとを親子さんで抱えている方がいるのかなっていうところなんですけど、
はい、来日間もない方は生活に必要な日本語の力が十分でないことが多いため、はい、言葉の壁が困りごとにつながることが多いかと思います。日本語の力が十分でないとコミュニケーションを取ることが難しくて、生活に必要な情報を得ることや手続きを進めることが難しいです。はい、特に子どものいる家庭では、子どもが学校でのコミュニケーションや学習が難しいことや、
はい、
保護者は学校からのお知らせや手続きがわからなくて困っている方が多いかと思います。そのような困りごとを解決するために、うんうん、沼津市では外国人向けの日本語教室を運営しております。うん、日本語学習をそこで支援しています。日本語教室は日本語学習支援だけではなく、外国人の居場所づくりにもつながっています。また、日本語支援ボランティアを学校に派遣して、子どもの日本語学習を支援する取り組みを進めています。このような活動には、多くのボランティアの方に協力していただいております。ボランティア活動には特別な資格は必要ありません。もし日本語学習支援などのボランティア活動に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご協力いただければ嬉しいです。詳細はお気軽にお問い合わせください。
はい。なんかさっき、そうですよね、やっぱ情報がわからないっていうので、私のママ友とかも結構こうプリント物を Google レンズとかで見て、自分の言語に訳して理解するんですけど、ただ字面が分かったとしてもっていうとどういう意味みたいなの、具体的に言うと幼稚園でとか、うん、まあ就学するときに指定のバッグのサイズとかあるんですよね。お道具入れだったりとか、バッグで何センチ何センチ、これって何センチの何センチじゃなきゃダメなのか、どんなフォルムでもいいのかとか、あと手作りが必須とかね、なぜとか、
うん、
そう、あとはたくさん名前をつけるハンコがあるんですよね。で、割と日本人のネットワークとか検索すると子どもの名前ハンコってどこで手に入れるかってわかるんですけど、そんなことって聞いたことないみたいな方も多くて、そういう小さい一つ一つがなんとなくうちの子だけできてない感につながってるのかなっていう感じはしてましたね。
確かに今こう、ね、それぞれのご家庭で保護者の皆さんも共働きが多かったり、なんなら一人親家庭の方たちだってたくさんいらっしゃるっていう中で、もう自分たちのことで手一杯ですから、周りの皆さんのことまでこうね、目が行き届かないっていうかね、まあ、そういう中でコミュニケーションも希薄となれば、外国人の皆さんとのコミュニケーションだってね、なかなかこう人と人とのコミュニティっていうのは難しいなという一方で、はい、Google レンズってお話ありましたけど、
はい、
今スマートフォンの ね、
そうなんですよね、
アプリケーション技術がすごく、ね、はい、
読み上げもしてくれたりとか
向上してるからね、はい、
ただそう、ね、その元となるプリント物が分かりやすく書いてあると役にも乗りやすいんですけれども、うん、 それ自体が日本人でもいわゆる主語述語とかが曖昧なものだと誤訳が生まれやすいんですよね。
なるほどね。理解しにくい訳になってしまうわけですね。
英語、フランス語とか中国語のメジャーな言語には割と忠実に訳してくれるんですけど、マイナーな言語には載せづらかったりとか、なかなかに、まんべんなくっていうのはなかなか難しそうですよね。
まあ、それを踏まえた上で、はい、まあ、次のトピックスに行きたいと思うんですけれどもね。
はい。そうですね。私たち、いわゆるもう日本人の市民が、そういった多言語とか多様な背景をお持ちの方々と共に、うん、この沼津市で暮らす上で、日常生活の中で何かできることとか、配慮とかってあるのかなと思いまして、う
ん
う
ん
う
ん、
はい。
神戸さん、窓口というかね、はい、市役所の職員さんとして直接外国人の方とこう、はい、言葉交わしたりっていう機会ってありますよね。
そうですね、
はい、となるとおそらく普段からやってらっしゃる、はい、優しい日本語というのがあるかと思いますけれども、はいはい、今誰でもできる取り組みの一つとして、はい、優しい日本語っていうのがあるんですよね、うん、これも私から少しご紹介したいと思います、優しい日本語というのは普段使っている言葉を相手に伝わりやすいように、言い換えるなど思いやりの気持ちを持った、まあ、分かりやすい日本語のことなんですね、うん、実は私たちラジオのメディアでも、はい、災害があった時には、うんうん、それこそラジオを聞く方っていうのはこのエリアの中でも日本人の方もいらっしゃれば、はい、外国人の方もいらっしゃいますので、うんうんうん、外国人の方にもできる限り分かりやすく避難を呼びかけたりということが求められますから、優しい言葉、うん、まあ、優しい日本語というのは、日頃から使えるように訓練はしているんですけれども、誰でもできる取り組みなんですね。うん、はい、小さいお子さんに話すときには、皆さんこう難しい言葉って使いませんよね。
そうですよね。
簡単な言葉使いますよね。はいはい、そういう配慮だけでいいんですよね。
うん、
で、とても分かりやすく子供にも伝わる。
はい、
それをまあ応用して外国人の皆さんにも伝えてあげるということで、今日はですね、具体的なポイントがありまして、3つ皆さんに参考にしていただければというふうに思います。まあ、1つ目はですね、はい、短く言う。
短く言う。はい。
一つの文があるとしたら、それをもっともっと短くしましょう。はい。いうことですね。
うん。
例えば、
はい、
電車に乗っていて、
はい。
人身事故のため、うん、ダイヤに大幅な乱れが生じています、
はい、
なんていう表現があるとしたら、
はい、
これはね、こう聞かえます。事故がありました、うん、電車は動いていません。あ、
なるほどね。
一つの文が今二つになりましたよね、はいはい、で、ポイント二つ目ですけれども、うん、簡単に言う、
簡単に言う、
はい、うん、難しい言葉、
はい、
ワードというのは使わない、
うん、
例えばね、
はい、
こういうラジオスタジオも放送局によっては、
はい、
よくあるパターンで、
はい、
土足禁止、
あ、
土足厳禁、
はいはいはい、
靴脱いでスタジオ入ってくださいなんていうところもあるんですけど、うん、
はい、
そういった土足厳禁の言い方、
はい、
どうやって変えるか、
はい、
簡単に言うと、
うん、
靴を脱いでください。
そうですよね、うん、まあそうですよねって思うんだけれど、あ、そうすると分かる方がブワッと広がるっていうことですよね。そう
ですよね。
わかる。
三つ目は、
はい、
はっきり言う。
はっきり言う。はい。
まあ、曖昧な表現とか言葉は使わずに、うん、まあ、具体的に伝える、はい、ということですね。例えば、
大事、
うん、申し訳ありませんが、お電話いただけますかという表現があるとしたら、
はい。
これ、はっきりと、電話してください。うん、の一言で OK ということなんですね。三つポイントをご紹介しました。短く言う、簡単に言う、はっきり言う、うん、ということですけど、はい、どうでしょうね、
うんうん、
そこまで難しくないかな。
そうですよね、うん、若い世代は割とできるかなって思うのが、
はい、
今チャット GPT とか使うじゃないですか。で、チャットに指示を出すときもこういう曖昧表現するとまた違ったところに送られる。なので細かく砕いて砕いてっていう、私今思ったのがなんかともするととか、つきましてはとかっていうと、つきましてはって何かなって、そうなんですよね。
独特な日本語表現っていうのはよくありますし、はい、まあ私たちも普段喋り手として使いますけれども、
そうなんですよね。
日本人向けとなったらね。
そう。日本人同士で話すと、それがクッションになったりとか、うん、優しさとか、ちょっとしたニュアンスの伝えやすさになるけれど、逆にそれがバリアとなってしまうということなんですよね。
どうしても日本語っていうのは丁寧さがね、うんうん、求められますから、はいはい、そういったところの表現が、外国人の皆さんにとっては、かえって複雑に、うん、そして分かりにくく聞こえているということで、まあ、ほんの少しの配慮で伝わりやすくなるという例を少しご紹介しましたね。
なんか慣れですかね。ちょっとこう、うん、訓練というか意識をするだけで変わってくる感じがしますよね。あとはペースかな。あんまりなかったですけど、パパパパって言われると、うん、多言語、他の言語だと聞き取りにくいじゃないですか。うん、はい、でもゆっくりにされしてもらうだけで、あ、これがまあはっきり言うっていうことですかね。うん、はい。
あと、あの宮代さんの話の中でね、はい、学校などから配布されるプリントの中には、はい、分かりにくい文章もある
そうな
感じが多くてとかって、はい、どうしてもお知らせする以上は、はい、そういった表現にしなければいけないという場合もあるかもしれませんが、はい、まあ、通知文などをね、はい、作成する場合には漢字に振り仮名を振って
確かに
見ると、うんうんうん、これも効果的なんです
ね。そうですね。あとはあのね、学校からの文章はご挨拶からなんていうんですか、うん、あの時効の挨拶っていうんですか、
日々なんとかかんたかのこととお喜び申し上げます。
そうです、喜びから始まるから最初の一行からつまずくっていう、
初週の項とかね、
いらないかもしれないですよね。はい、
まあ、昔からそういうね、
習慣ということですよね。
のがあって、それが日本語としての美しさであり、はい、丁寧さでもあるということもありますのでね、はい、それを外国人の皆さんに優しく伝えるとなると、はい、優しい日本語というものが求められる、はい、でね、あの静岡県の調査がありまして、はい、85% 以上の外国人が、はい、優しい日本語であれば理解できるというふうに答えていらっしゃいます。
結構ですね、 85% ってもう結構ですよね。
つか亀さん、あの沼津市もそうですけど、うん、静岡県としても今優しい日本語に関しては推してるというか ね、はい、積極的にさまざまな、ね、取り組みしてますよね。
そうなんですよね。私、あの通訳とかに入ったりすることもあるんで、外国人の方困ってると英語でアプローチをしちゃうんですけど、うん、ごめんなさい英語わかりませんって言われることも多くて、だから日本語、日本に住んでるという方には特に日本語の方が伝わる場合も多いですよね。
おっしゃる通りですね。
はい。
まあ、その優しい日本語、外国人の方だけではなくて、お子さんとか、はい、ご高齢の方とか、まあ、障害のある方などね、はい、幅広い皆さんに伝わりやすくなるという、まあ、魔法の言葉なのかな、
はい、
言ってもいいかと思いますので、多くの皆さんに、まあ、今日を機に活用していただければと思います。はい、あのちょっと多局の話になりますけれども、はい、NHK のラジオは今、はい、毎日夕方、はい、5分間優しい日本語でニュースを伝えるという取り組みをしてまして、
はい、
見習わなきゃいけないなというふうに思って、ね、は
い、いいですよね。上田さん筆頭に、旗振りです。
本当にね。今すぐにはちょっとできないと思いますけどもね。
どういうふうになる、やがて
できればいいなと思ってます
けど、ね。本当ですよね。日本人としてもどういうふうに変換するのかって面白いですね。聞いてると。
そうですよね。はい。
なんかこうクイズ形式でもいけそうですよね。これを砕いてどこまで砕けるかみたいなのとか、はい。
以前ね、静岡県さんとコラボをして、あの、コミュニティ FM、この東武伊豆の各局が合同で優しい日本語の番組を作ったことがあるんですが、はい、優しい日本語で地元の魅力を皆さんにお届けしようっていう、コーナー番組を作ったことがあるんですけれども、はい、やっぱり最初はね、とは言っても、はい、ハードル高いかなって、はい、勝手に思っちゃうんです、はい、優しい日本語って。さっきポイントはお伝えしましたけれども、はい、ただ使い慣れていくと、うん、難しくないんですよ、
ね。そういうことですね。
だんだん理解できてくるから。
脳トレみたいな感じですね。あの、子供たちの好きなボードゲームで、カタカナ足ってやつあるんですけど、うん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、会話の中からカタカナ語をすべて抜かなきゃいけないっていうのがあって、うん、それみたいに、さっきのこう、トリッキーなというか、パッと聞いただけじゃわからないような言葉を抜くっていう遊び感覚でやったりしても面白いかもしれないですね。
いろんな方法があるなというのを、はい、まあ、今日改めて認識したところで、
はい、
最後今日のゲストを神戸さんにちょっとまとめてね、いただこうかなというふうに思います。もうずいぶん私たち喋りすぎ
てしまう。
せっかくゲストで来ていただいた
の。さっきからね、まだうなずいてうなずいて椅子がきしき キシキシ言ってる時は、神戸さんがうなずいて。
椅子のね、きしみはうちの問題。
あ、本当です
ね。ほんと。質の悪い、ちょっと椅子の、すいません。じゃあ、まとめていただこうと思います。まとめお願いします。
はい。そうですね。日本人市民も外国人市民も同じ地域の仲間として安心して生活できること、また誰もが地域の一員として活躍できることが大切であると考えています。多文化共生の社会づくりは地域の皆さんのご協力が必要不可欠です。また国際交流協会などの関係団体やボランティアの皆さんなど多くの方のお力をお借りしながら言葉や文化の違いが壁ではなく多様性が地域の活力につながる地域づくりを目指してまいりたいと考えています、
うんうん、でもありがとうございます。今日伺っただけで、まあ、私からのご紹介もありましたけれど、はい、うんうん、沼津市の多文化共生の取り組みすごい
ですよ、はい、すごいですよね。さっきご紹介なかったかもしれないですけど、広報沼津も多言語で発信されてますもんね、はいはい、結構外国人の友達でも楽しみにしている人がいます
ね、
はい、
今ね広報沼津冊子もあるし、
はい、
LINE での情報発信にも力を入れてますけれども、うん、まあ、いろんな手段で、様々な国の方たちが、うん、まあ、暮らしやすい街にね、これからなっていくとさらにいいなというふうに思いました。
はい、
ということで今日はですね、うん、沼津市で多文化共生子育てを知ろう。まあ、子育て問わずね、幅広い、世代の皆さんが共に暮らすにはということ、まあ、そのヒントを、はい、お届けいたしました。
はい。
神戸さんにお越しいただきましたけれども、あんまり出番がなくてすいません。
そんなことないですよね。
ずーっと私は喋るってね。せっかく来てもらって。
っていうか、上田さんですよね。はい、ほぼは。
え、そう？
ほぼは。これ、ね、1ヶ月ぶりなんですよ。ちょっと多分嬉しいんだと思うんですけど。
ちょっと我々、
ウキウキ。
私がっていうか、我々がちょっと喋り足りてなかったようになりました。随分喋りすぎてしまいました。
失礼いたしました。
改めて、今日のゲスト、沼津市役所政策推進部地域自治課多文化共生係の係長でいらっしゃいます、神戸幸子さん。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。